月飯チャンネル。あなたの夢は。皆さんおはようございます。ワクワク人生クリエイター犬ママです。今日も朝から聞いていただいてありがとうございます。素敵な朝の30分間、犬ママとしばしお付き合いくださいませ。月飯チャンネルとは、一度限りの人生を精一杯輝かせて楽しく生きていきたい、自分の好きなことを仕事にしてがっつり飯を食ってくぜと本気で考える皆さんと一緒に作っていく人生構築応援番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。君は迷わず進めばいい。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆さんおはようございます。犬ママです。今日もね、夢の種放送局東京スタジオから元気印でお届けしております。今日はですね、とっても素敵なママさん起業家、韓国料理研究家のね、キムユミ先生にお越しいただきました。先生ありがとうございます。
あ、こちらもありがとうございます。キムユミと申します。
ありがとうございます。キムユミ先生、
はい、
まあ、あの韓国料理研究されてるっていうことで、
うん、はい、
まあ、韓国の方なんですよね。
そうですね、日本生まれ日本育ちの韓国人という形で、ちっちゃい時から行き来はしてたんですけど、マインドは日本人なんですけど、食べてるものは韓国人みたいな感じですね。
いいですねってことは韓国語は話せ
ないんですね。祖母がね、韓国にいる祖母が日本語喋れたので、
うん、
そう必要なくて。
あ、なるほどなるほど。
そうなんです。
そこちょっとこれぐらい韓国語もぜひ
勉強します。
でもキムユミ先生のお料理がまためちゃめちゃ美味しいですよね。
ありがとうございます。
ね、いや、犬ママ何度も先生のいろんなお料理をね味合わせていただいてますが、今ねめっちゃ人気ですよね、キムチ。
そうですね、キムチ
ね、
はい、
皆さんも、ね、結構これリスナーの皆さんもね、キムチ好きな方ね多いと思うんですけど、キムユミ先生のキムチは普通のキムチじゃないですよね。
そうですね、うん、完全無添加というところにこだわっているので、化学物質をもう極力排除する形のものを作っています、
うん、そうですよね、はい、これ聞いてる皆さんね、キムチってそんなにいろんなもの入ってるのって思うかもしれませんが、まあ、スキメシチャンネルね聞いていただいてる皆さんはいろいろねお勉強してて詳しい方も多いかもしれませんけどもね、キムチめっちゃやばいですよね。
そうですね。
まあ、漬物全般と言わず、まあ、今ねやばいものいっぱいありますけど、キムチ特にね、なんかこれって化学物質の塊がどっさり入ってるっていうあたり、
当たりもそうだし、ね、何より美味しくないんですね。
あのね、キムユミ先生は美味しくないと思うはず。で、今犬ママも美味しくないと思いますよ。あ、この味ってなんかこのね、なんていうの、舌ですよね。
まあ、舌がぼわっとするのもそうだし、やっぱり昔使っていた食材とは全く異なるものをどうも使っているようなので、やけに甘ったるいとか、
そうそうそう、
あとはなんかねちょっとしてるとちょっとなんかこう粘りがあるというか、そんなにタレ白菜に絡まないんだけどなみたいな。でよく見るとなんかゼラチン使われてたりとか、入ったっけゼラチンみたいなものとか、 あの古来というか私がちっちゃい時に食べてきたものとは全く違うものがキムチとして伝わっているので、それもちょっと、どうかなって思っていたし、やっぱり子供がね生まれたのが一番大きな転機ですけど、
あ確かにそれは大きいですよね。
ね、犬ママもだいぶ気になるってると思うんですけど、やっぱり食品添加物のせいでアレルギーとか、はい、それだけではなくてがんとか糖尿病、うちは糖尿病家系とかって言われてて、私も実際妊娠糖尿病になったんですね。
そうなんですか。で
その時、仕事がちょっと忙しかったっていうのもあって、そんなに食にこだわってる時間もお金もないしっていうところで、で私あの未婚で産むって決めてたのでお金節約しなきゃみたいな感じで、でも結局産んだ後それ後悔するんですよね。娘の体に反応が出ちゃってたので、4190g で大きかったっていうのもそうですけど、あの生まれて1ヶ月半ですかね、体もう全身バーッと出たんです。
発疹みたいな、
もうで乳児性湿疹だとは言われてはいたんですけど、やっぱり不安ですよね。でこうぐちゅぐちゅっとしたものがうわっといっぱいできていて、我慢すればもうそれはその子供として赤ちゃんとして自然な反応ですよってお医者さんから言われはしたんですけど、本当っていう気持ちもあって、でこう高齢の方とか、お話を聞くと、そんなことなかったけどねうちの子はみたいなの方が結構多かったりとかして、やっぱり体に反応って出るんだなって、そこがスタートですよね。
やっぱりね、あのお子さん生まれるって大きいですよね。あの視点がガラッと変わるっていうかね、あの乳児性湿疹とかなんじゃらかんじゃら言うけど、あれはね後付けな気がする。やっぱり
そうですよね。
いやでも今はね、お子さんもう元気で
ピチピチです
。本当良かったですよね。
ピチピチです
ね。今本当にいろいろと食生活こだわってらっしゃって、
そうですね、
それはそれでね大変な部分もあるのかなって思いますけど、
ただ私の周りってこう健康オタクたちがすごく多くて、もう10年以上前からやっぱりそういうのに取り組んでいた、小麦をカットした方がいいよとか、乳製品摂取していると将来的にこういう風になるよ、あの乳がんの話とかね、そういうあのことに結構詳しい子たちがずっと私に教えてくれていたんだけども、実践してこなかったっていうバッチが当たったのかなじゃないけど、知ってたはずなのに何もやってこなかったなっていうのはやっぱりちょっと後悔があって、でそのこともあってやっぱりちょっと発信をしていきたいなと思ったのが一つと、あとは、管理栄養士さんとか栄養士さんってものすごく勉強していて頑張って頑張って資格を取ってるのに、ちょっと違うんだよなみたいなところがあったり、いや、栄養大事なのは分かるけどその質じゃない、どこから栄養を取るかが大事じゃないの、その大元に化学薬品使ってたら、あるいはホルモン剤が入ってたら抗生剤が入ってたらそりゃアトピー出ますよっていう、
出るよね。
だけど、政府として打ち出してる政策はそこじゃないんですね。ご飯作って食べましょうとかなんですよ。そうじゃないでしょって、別にお金払ってご飯食べてもいいんですよ。大変です、ご飯毎日作り続けるの。だけど外食で手に入るものたちがどうしてもあの化学薬品にまみれた食材だったり、農薬まみれの食材だったり、その農薬を落とさずに使ったり、農薬を落とすためにさらに薬品を使ったり、私こうファミレスね3カ所ぐらいでキッチンとしてやっていて、仕込みもやってたことあるんですけど、やっぱり薬品を使ってね落とすんですよ。
あ、やっぱりそうなんですか。
はい、こういうなんかあのなんて言ったのかな、1メートルじゃない、なんか50センチ四方ぐらいの箱にいっぱい入った何リットル入りか、ちょっと十数リットルでしょうけど、あれを水でこう薄めて、そこにニラとかバシャバシャ入れるんです、でカタツムリとかってちょっと寄生虫の心配があったりするので、あの絶対出てきてはならぬものなので、それを排除するためにその薬品を使うんです。ナメクジとかね。
確かにね、あれですよね、食べる人のことじゃなくて何かあった時にクレーム対象にならないためにっていうことが、なんていうかな、基準になってるんでね。
そうなんですよ、
食べた人の健康云々は、ほ 残念ながらやっぱりね、考えられない状態に今の世の中が、の仕組みがそうなってるのがちょっとおかしいなっていうのはね、思うんですけどもね。いや本当キムユミ先生いろいろ勉強してますもんね。いや本当素晴らしいですよ。
いやいやいや、
うん、まあそんな感じでね、皆さん今ね、あのキムユミ先生が作る無添加のキムチ、うん、ね、素材すべてにこだわって、あとしっかりね、あのそういうお野菜の農薬を落とすためにしっかり洗うっていう作業をね、それはあれですよ、あの犬ママもこの番組で何回もお話してますけど、アルカリ電解質使っていただいてますもんね。
そうですね、 pH 9.9 まで上げて、うん、ジャバジャバジャバジャバと贅沢に、うん、贅沢を
大事、
大量に貯めてジャバジャバジャバジャバ洗うんですね、
まあ、全然違いますからね。
すごいですね、トマトとかこう、うん、触り心地、洗って瞬間から、洗い始めた瞬間からですね、触り心地がつるっと変わるというか。
そうなんですよね、あの白菜、キムチだったらね、白菜とかそれこそニラとかいろんなお野菜使うけど、うあの葉物野菜ってものすごく汚れてますよね。
すごいですね。でそれがやっぱりその植物たちって自分でオイルコーティングするじゃないですか、雨を弾いたりするように、でそのオイルコーティングにちゃんと付着するために農薬って水溶性じゃないんですよね、油性なんですよね、
う
ん、
そうそうそうなんですよ。
でもその油性を落とすために世の中には洗剤というものが出回ってたりするんですけど洗剤で洗いたくないので私も
本当ね。
でね、やっぱり年末年始とか最近そのお掃除芸人になるものが出てきて、油汚れにはアルカリ性だよとかって言ってるの結構聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、本当にその通りで、あの pH 9.9 のアルカリ電解水をあのキッチンペーパーに湿めさせて、なんていうんですかね、レンジ台の上にあるレンジフードっていうんですかね、 あそこにピタッと貼り付けて、また上からシュシュシュシュシュってこうかけるんですよ、そうすると擦らずに汚れが取れるんです、約半年分ぐらいの汚れが。でそれぐらいこう強力なお水なので、まあ、農薬も落ちますよ ね。
でも
ただ洗いすぎるとちょっと野菜のこうオイルがすべてこう剥がされるので、その後なんかくしゃーっとなるんですけど、
まあ本当ね、いろいろなね、あの効果がね、効果というかなんか働きがね、アルカリ電解水の方にもあるので、まあ、あとはね、酸性とね両方上手に使っていくといいんですけど、まあ、本当そういうような形で汚れも落とすし、余分なものも入れずに本当に昔ながらの材料を使ったキムチですよね、
はい
はい、あれがまた本当美味しくて
ありがとうございます。
今めちゃめちゃファンが増えてますよね。
嬉しい限りで本当に
ね。今そのキムチが一番なんかメインになっておりますけど、実は今こういう活動始めたの割と最近ですよね。
そうですね、今年の3月から
ね、
キムチ教室からスタートし、売ればっていう、とある方の一言で分かりましたって言って売り始め、
ね、
はい、
いやだってそれまでお勤めでしたよね。
そうです ね、お仕事をしていて、でもやっぱり子供のとの時間が取れなくなってしまったりとか、保育園にお迎えに行くのが遅くなっちゃったり、あと母にちょっとね負担をかけさせたりっていうところもあったので、もういっそのこと独立をして、大人の食育をやっていこうと、そしてご飯を作ろうっていう食育ではなくて、もっと根本的なところ、人間ってもともとこう体に入れていたものがあったはずで、不自然なものっていうのは入れなくても生きていけたはずなんですよね。
そうですよね。
なのに今不自然なもの入れないと生きていけないかのようなことをこう宣伝して回せる方たちが本当に多いのでそうじゃないと、で出汁の取り方一つとってもそうですね、出汁を複数合わせれば、残念ながら人工の出汁なんかよりももっと香り高くて美味しい出汁が全然取れるんだけど、 それを知らなかったりという方が非常に多いので、まずは、添加物を極力排除していきましょう。で摂取するもしくは完全に排除ということはさすがに今の日本では難しいので、摂取するんであればなるべく出していきましょうと。で興味を持ってもらうためにキムチ作りを始めたっていうところなので、
ね、興味を持っていただくためにやったキムチはね大成功だなと思うんですけどもね、は
い、
でも今ここまで評判になっちゃったからぜひね、うん、早くあの全国販売もねしてもらいたいなと思うんですけれどもね、まあ、今はね一部の方々
ね、そうですね限定という形で、
ね、犬ママ の, あのいろんなイベントごとに遊びに来てもらう皆さんに、はい、が主かな今のところはね。
そうですね、
うん、なので皆さんリスナーの皆さんぜひ遊びに来てくださいね今まではねぬか漬け茶会っていう名前でぬか漬けばっかり皆さんに提供してましたけど今度キムチも加わりました。
はい、ありがとうございます。
でもね本当にね素晴らしいですよね、まあ、ちょっとさっきさらっとおっしゃってたけれどもね、お子さんを今、うん、分け合ってっていうか、まあ、そこら辺はちょっと置いといたとしてお一人での力でね、はい、育てながら、うん、でお子さんとの時間を作るために起業したんですよね。
はい、
いや素晴らしいと思います本当に。
そしたらですねなんかこういろんなお話がこうコロコロっと出てきて舞い込んできて、まあ、廃校ビジネスもそうだし
あ,、はい、
あとは私がこだわり始めちゃったのでキムチに、衝撃的なことを知ってしまったっていうのもあって、韓国から日本に輸入されているイワシエキスですね。これキムチを つけるのに欠かせない魚醤なんですけど、イワシと塩としか表示は書いてないんですけど、塩がどうも普通の塩ではないっぽいと。
あ、もしかして工業用みたいなちょっと怪しい、ま、安い塩みたいな感じ。
某通販サイトさん母体がねアメリカの会社さんのここまで言えば分かると思いますけど、はい、で見たらなんとグルタミン酸ナトリウムっていう表記になってたんです。
おや、
でおそらく日本とそちらの、ね、某企業さん、うん、某企業さん一応日本法人ではあるんだけども母体がアメリカということでおそらく食品表示の、うん、基準もアメリカに批准してるのかなと。そうするとおそらく記載をしなくちゃいけない内容のものはグルタミン酸ナトリウムだったんでしょうね、おそらく、うん、っていうのがあってすごくショックで
塩なのにね。
でしかもそこ
塩なのにグルタミン酸だもんね。
そう、韓国ですっすごい有名でメジャーでどこ行っても売ってるんです。で私の祖母はすごいど田舎に住んでますけど、うん、そこですらも売っていて、そこのコーナーが一つあるぐらい
めっちゃポピュラーな
めっちゃポピュラー。でもよくよく考えたら、うん、天日の塩を使って天然のね天日の、うん、天然は天然なんですけど天日の塩ですね、うん、天日塩を使ったイワシのものってって考えた時に、うん、値段安すぎるんですよね確かに。
あ
って思っていろいろ調べ始めたら、うん、もうこれは自分で作るしかないんじゃなかろうかっていうところまで追い込まれ、はい、でそれを口に出してたら、うん、廃校ビジネスどうっていう、うん、こうお話が来たりとか、うん、あと先日は女性の設計さんご紹介いただいていろいろお話をしてたら、私がもともと不動産の会社にいた時にやりたいなと思っていた保育事業を、うん、他にもやりたいと思っている方たちがいらっしゃって、ちょっとやってみますみたいなお話が出たりとか、独立してよかったなっていうことがすっごいいっぱい起きてきて
素晴らしい。でもそういうもんなんだよね。
びっくりしました。
もうやってそこに一生懸命やってるといろんな人がねいい情報が舞い込んでくるもんですよね。
そうなんです、本当にびっくりしました。なんかこう私も本当にずっとサラリーマン畑だったので確かに転職はいろいろ繰り返してはいましたけど雇われの身だったので、お金を稼ぐってどうやったらいいのかなってずっと謎だったんですけど、なんかこういいって飛び込んじゃうと意外と大丈夫というか、うん、
大丈夫、うん、今ねすごいいろいろとね、
そうなんです、
そんな形で、ね、廃校ビジネスっていうか廃校って要するに使われなくなった学校跡地を使った何かこう、うん、面白いビジネスをやりませんかっていうそんな形の話ですよね。
そうですそうです、はい、
あれまた面白いですよね。
うん、
なんか信じられないことたくさんあるんだよね、観光ってね、日本中に。
そうなんです、うん、でね、それをまだ建物としては使えるはず、躯体はしっかりしているはずのものなのに、そのまま放置されていたりとか、持たないですよね。
いや、もったいないですよ。
で、土地、校庭なんてね、田舎のその学校ってものすごく校庭が広いはずなんですけど、うん、その校庭も草ぼうぼうで放置されてますみたいな、
うん、やっぱりね、もったいない。あの、日本はもともともったいないものをね、もったいないことをしないっていうか、うん、もったいない文化が、うん、あるので、日本人のそのね、あの、根底にある力をね、うん、今こそ出すべきだと思いますよ、ね、もうね、消費の時代はもう終わったからね。
そう思います、本当に、
うん、新しい建物を建てるぐらいなら、古いものをどうやって生かしていくかっていうことをやっぱり考えるべきだと思うんで、うん、非常に楽しみですね。
ね、本当に楽しみです、そっち、うん、はい。
いや、本当本当、まあ、キムユミ先生めっちゃバイタリティがあるのであのサラリーマン時代からね、私は知ってるけど、いや、本当ね、パワーある人だなと思ってたので、
ありがとうございます。
もう絶対成功間違いなしだと思います。
はい、ありがとうございます
いや、本当本当、でもね、本当に、あの、なんていうの、人間の体って食べるものと飲むものでできてるのでね、なので、それを変える、ちょっと変えるだけで体ってめちゃめちゃ変わるし、特にそれをね、今度次世代の子供たちにも教えてあげるっていうことがね、そういうこれからの取り組みの中でできますよね。
そうですね、ね、本当に、
うん、で、キミユミ先生のお子さん、ちょうど、まあ、可愛い女の子なんですよまたこれが、ね、きっとお母さんのやってることとかをよく見てると思うから、そういうね、お料理結構ちっちゃい時から覚えてたりするんじゃないかなと思うんですよね。
どうでしょうね、切った野菜を片っ端から盗んでてポリポリポリポリ食べてますけど
そうですか、はあ、いやー、いいことですね。
うん、
今ほらお野菜ね、食べれないとか、お野菜本当に嫌いな子、すごく多いんですよ。まあ、昔からそういう子供の、ね、そういうお子さん多いけど、でも今はね、それこそお野菜そのまんま生野菜与えるのって結構危険だったりするじゃないですか。
そうですね、
いろいろくっついてるからね。でもキムユミ先生のお家では綺麗に洗ってるから、そのまま食べても
そうですね、
OK だしね。
もう本当にトトロのメジャーみたいにキュウリパリパリパリパリ食べてる
いや、本当にいいことですよね、うん、いや、これからのね、ビジネスがとてもとても、楽しみというかね。
そうですね、うん、はい、
はい、何かこれから、今あれですかね、キムチ教室開いたり、
はい、
あと調味料作るのとか、
あ、コチュジャンですね、はい、あとは水キムチ教室をやったりとか、うん、あと出張料理人みたいなこともちょろっと始めまして、まあ、最小人数5人からですけど、呼んでいただければ私の韓国料理をそちらで、振る舞わせていただくっていう。
あ、いいですよね、めちゃめちゃ美味しいんだよね、お料理本当に上手ですよね。韓国料理研究家ですもんね。
でもね、研究家っていうぐらいなので、これからまだまだちょっと研究していかないことがいっぱいあったりでも面白いんですよね、本当に。昔から使っていたはずだとか、ま、日本って例えば昔は小麦も使っていたはずなのに、今ほとんど小麦畑がなくて、それ歴史的になんでなのみたいなところをこう探っていったり、で、韓国も同じように、じゃあこれもともとこういうふうに作っていたはずなのに、どうしてこうなっちゃったのかなみたいなのをこう歴史的に遡ったり、そうすると日本と韓国の歴史がこう相関的に関わっていたりっていうところも結構あるので、食の陰謀論みたいなのもぜひちょっとまとめてい
や、本当ね、
発信できたらと思うんですけど、例えばね、小麦の 闇とかね、真由美さんもご存知だと思うんですけど、
もう闇だらけだから、
実は皇室が関わっているよとかね、そういう話とか、
ね、
でも こういう話を聞いて、どうすればいいのって落ち込まれるものもちょっと嫌なの で、 できれば楽しく明るく、
そう
です
よ
ね、こんなことあったんですびっくりだねみたいな感じで、発信して進めていけたらなと思ってます、
はい、そうですよね。まずは皆さんね、知ることから始めるのが大事なのでね、
ちょっと怖いんですけどね、知ることって ね、
じゃあ知るためにどういうふうになっていうのをちょっとこの後ね、一回ちょっと音楽を挟んでエンディングの中でお話また聞かせてください。
はい、
夢の種。
はい、まあキムユミ先生ね、面白い話をねいろいろ聞かせていただきましたが、いや本当ね、あの食のこととかいろんなことを紐解いていくとね、まあ、言いたくないけどやっぱり陰謀論っぽいようなものに行き着くんですよね。まあでも本当ね、皆さんね、まあ、陰謀論っていうか、まあ、人間のねいろんなこう営みの中でいろんなことが行われていて、で私たち表面的にはねこう知らないことっていうのが深く本当はあるんだよってことは知ってもらいたいですよね。
そうです ね、 ね、はい、
でキムユミ先生そういうようなお話とともに、例えばそういうキムチ作りとか、コチュジャン作りだとかっていうのって、うん、今は東京を中心にやってますけど、これって例えば人数がある程度集まったりすると交通費とか出してくれたらどっか地方でもやってもらったりできるんですか？
はい、全然大丈夫ですよ。
あ、本当？はい、ね、なんかねこれ今ラジオ聞いていただいてる皆さんの中でもそういう話を聞いたり、キムチ本物のね、本物のキムチを学んでみたいとか味わってみたいっていう方結構いっぱいいるんじゃないかなと思うんですよ、
うんうんうん、
ね、でこういうの教えてくれる方っていないのでね、いない、いやいるかもしれないけど今のところ犬ママの知ってる限りはいないので、
食の陰謀論を話しながらっていう人はいないと思いますね、
いないですよね、はい、うん、あのね皆さんね人生観ガラッと変わります。であとね、ご飯作るのとかめんどくさいと思ってるのがガラッと変わりますよね。
そうですね、うん、やろうって思います
ね。ほんとほんと、いろんなことが分かるとそんなに難しくないこと、難しくなくて健康で美味しいものを毎日家族と食べられるっていうことがね、できますのでね、いやほんとほんと、ぜひここにも来てくださいみたいなことがあるようでしたら、犬ママに皆さんご連絡ください。あ、結構いろんな方からね、夢の種放送局のホームページとかを通じてご連絡が来たりしてるんですよ、はい、なのでねぜひ皆さん気になる方はお問い合わせください。
はい、
はい、いやーでもいや素晴らしいんですよね本当ね。キムユミ先生ね、またねラジオだから見えないのが残念だったけどめっちゃ可愛いんですよ。
いやいやいや、とんでもないとんでもない
本当ね、実は男性ファンも多いですよね
ありがとうございます
キムユミ先生のキムチ教室、
う
ん、結構男性もね、
そうです
ね、キムチ教室とかね来てますよね実はね犬ママを思うにあれはねキムユミ先生に会いたくて来てるんじゃないかなって気もします。
いやいやいや、でもね皆さん出したものすべて平らげて帰っていただけるので、ね、ありがとうございますって感じですけど、
美味しいご飯をと一緒にね提供されますもんね。
そうですね、はい、
あれはね本当に素晴らしいなと思うんですよ。
いやもう本当にご飯とキムチだけで済ませるご飯、食事があってもいいと思うんですよね、うん、週のうち何回も、
うん、
ちなみに私は本当に映えない私のご飯みたいな感じで残った、ね、キムチのタレをバシャッと冷や飯にかけてさっと食べて出てくみたいなのもやってるんです、うん、実際。
でもこれから夏場なんて食欲なくなった時いいですよね、
うん、
も
う
そうだし元気満々よね。
作るの私もねめんどくさいんですよ食事も
お忙しいからね今ねすごい大人気なんでね
っていうのもあるので、そんなに気負わずに、うん、食事のこと考えてもらえればなと、
うん、はい、いや本当、いやキムユミ先生ねこれからもねいろいろと教えてください、韓国料理、
はい、ありがとうございます、
うん、すごい楽しいし美味しいし、はい、あ、 ということでね、わ、時間があっという間ですね。もうそろそろエンディングをなってしまいました。じゃあ皆さん、今日キムユミ先生、本当にありがとうございました。はい、ぜひまたね、お越しください。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあリスナーの皆さん、そろそろです。また来週。See you next week! バイバーイ。